新明記の内在的な意義、キリストについての書、ローマ数字1、新明記は律法の書の結びの言葉であり、モーセが書いた聖書の最初の5巻、モーセ5書のすべてを含む結論を与えています。A、新明記、デュートロノミーは第二の律法を意味し、こうして神聖な律法を再び語ること、繰り返し語ることを表彰します。B、律法は1回目に80歳の時のモーセを通して与えられました。40年後、カレブとヨシュアを除いて第一世代が死に絶えた後、律法がイスラエルの子たちに再び語られました。今回は第二世代に、すなわち予期地に入ってそれを所有する用意がある世代に語られました。1、私たちは予期地としてのキリストを完全に所有しようとするなら、不信仰という邪悪な心を持たないように気をつけなければなりません。ヘブル3章12節、兄弟たちよ、あなた方のうちの誰も不信仰という邪悪な心を持って、生ける神から落ちていくことがないように気をつけなさい。4章2節、ところがその聞いた言葉は彼らにとって益となりませんでした。それが聞いた者たちの中で信仰と混ざり合わさなかったからです。2、私たちは予期地としてのキリストを完全に所有しようとするなら、つぶやき、不満と隠れたつぶやき、愚痴、不平に気をつけなければなりません。詩篇106編25節、彼らの天幕でつぶやき、エホバの御子に聞き従わなかった。3、私たちは予期地としてのキリストを完全に所有しようとするなら、その地で衰えていくことに気をつけなければなりません。衰えるという言葉が暗示するのは、習慣の影響力、あるいは同じ地点に長く住むことによって、霊的な新鮮さを失うこと、当初の印象が不鮮明になることです。C、第二世代の大部分は、シナイ山で10回、起きて規定が与えられたことを聞いていませんでした。ですから神は、モーセに負担を与えて、律法を再び語らせ、繰り返し語られました。この再び語ることは更新された訓練であり、イスラエルの子たちの新しい世代が長くさまよった後、彼らに与えられ、彼らを備えて、彼らが神によって約束された予期地に入り、それを彼らの所有として受け継ぐようにしました。ローマ数字に、二つの世代が文字通りの意味においてだけでなく、諭表の意味においても解釈されるべきです。第一世代は私たちの古い人を諭表し、第二世代は私たちの新しい人を諭表します。A、パウロが第一コリントを書いた意図は、生徒たちを助けて古い人が死に絶え、新しい人が成長するのを経験させることでした。B、第二コリントにおいて予期地が予表するのは、手順を経た三一の神の具体化としてのキリストご自身が神聖な恵みとして私たちに与えられ、私たちに享受させるということです。C、私たちは命において成長して、すべてを含むキリスト、すなわち神の約束された地を完全に所有し、享受するものとなる必要があります。命において成長することは、古い世代を消し去り、私たちの思い、感情、意志において新しくされて、私たちが作り変えられることです。作り変えは、古い人を死に耐えさせ、新しい人を成長させることです。D、神のエコノミーは、私たちの古い人、外なる人が朽ちていき、私たちの新しい人、内なる人が日ごとに新しくされるようにすることです。第二コリント4章16節、こういうわけで私たちは落胆しません。それどころか私たちの外なる人が朽ちていっても、私たちの内なる人は日ごとに新しくされていきます。E、作り替えは内側の新陳代謝の過程であり、神はその中で働いて、彼の神聖な命と性質を私たちの存在のあらゆる部分、特に私たちの魂に拡大し、キリストのと彼の抱負を私たちの存在の中へともたらして、 私たちの新しい要素とし、私たちの古い天然の要素が徐々に排出されるようにします。ローマ12章2節、またこの時代にかたどられてはいけません。むしろ思いが新しくされることによって作り変えられなさい。それは何が神の御心であるか、すなわち何が善であって喜ばれ完全なものであるかをあなた方がわきまえるようになるためです。F、主の憐れみと恵みによって、私たちは主の回復の中へと入ってきた後、新陳代謝的な変化が私たちの内側で起こりつつあります。これは新しくされることを経験させて、私たちが命において成長し、命において作り変えられて、キリストを私たちの良き地として享受することへと私たちをもたらすことであり、神の建造と王国のためです。ローマ数字3、ローマ10章6節から9節でパウロはモーセが申命記30章11節から11節で4節で語った言葉をキリストに適用しています。これが示すのは、戒め、すなわち神の言葉が言葉としてのキリストであり、彼は神の口から出てきた息として、私たちの心の中に、また私たちの口の中にあるということです。申命記30章11節、この戒めはあなたにとって難しすぎるものではなく、遠くにあるものでもない。12、それは天にあるものではないから、誰が私のために天に登り、それを取ってきて私たちに聞かせ、行わせるのかというようなものでもない。13、またそれは海の彼方にあるものではないから、誰が私たちのために海を渡り、それを取ってきて私たちに聞かせ、行わせるのかというものでもない。14、言葉はあなたのすぐ近くにある、あなたの口の中に、またあなたの心の中にあるので、あなたはそれを行うことができる。ローマ10章6節、ところが信仰に基づく義はこう語っています。あなたの心の中で誰が天に昇るであろうかと言ってはならない。それはキリストを引き下ろすことです。7節、あるいは誰がアビスに下るであろうかと言ってはならない。それはキリストを死人の中から引き上げることです。8節、それでは何と言っていますか。言葉はあなたに近い、あなたの口の中に、またあなたの心の中にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉です。A、申命記30章12節のそれは11節の戒めを指しています。神の戒めは言葉であり、キリストは神の唯一の言葉です。1.13 節は海について語っていますが、ローマ10章7節でパウロはアビスについて語っています。それはキリストが彼の死後、また彼の復活の前に訪れたところであり、そのところはハデス、黄泉、死の領域、すなわち地のさらに低いところを指しています。2. キリストを引き下げることは、キリストの肉体となることを指しています。キリストを死人の中から引き上げることは、キリストの復活を指しています。キリストは天から下ってくることによって、肉体となり、十字架につけられ、またハデス、黄泉、アビスから登ってくることによって復活させられました。私たちが申命記30章11節から14節とローマ10章6節から9節を一緒にするとき、キリストに関する満ち満ちた絵があります。この絵において、キリストが肉体となったこと、彼が十字架につけられ、葬られたこと、彼がアビスに行ったこと、彼が死人の中から起き上がったこと、彼が復活において生き、すなわち命を与える霊となったことを見ます。キリストが申命記全体を通して明らかにされているという私たちが言うのは、これが根拠です。4. こうしてキリストは生ける御言葉、すなわちその霊となって、私たちの口の中に、また私たちの心の中にあります。それは空気、息が私たちの存在の中へと取り入れられることができるようにです。彼は近く便利であり、私たちは彼を呼び求めることによって、私たちの命の供給、私たちの力、私たちのすべてとして受け入れます。 5. 神の御言葉として肉体となり十字架につけられ復活したキリストご自身は命を与える霊となり、語る神によって息吹出された息として律法の言葉であり、戒め、掟、規定を含み、申命記でモーセによって繰り返し語られています。申命記で律法、戒め、掟、規定、裁きのような表現はキリストの同義語です。
申命記8章3節は言います。人はパンだけで生きるのではなく、人はエホバの口から出るすべてのものによって生きる。マタイ4章4節で、すべてのものがすべての言葉に置き換えられており、律法、戒め、掟、規定が神の口から出る言葉であることを指しています。申命記8章3節、彼はあなたをへりくだらせ、飢えさせて、マナを食べさせられた。それは、人はパンだけで生きるのではなく、人はエホバの口から出るすべてのものによって生きることを彼があなたに知らせるためであった。1. 申命記で律法、戒め、掟、規定はすべて神の言葉であり、神の言葉の総合形、集大成はキリストです。ですから、神の口から出るすべての言葉によって生きることは、神聖な息の具体化であるキリストによって生きることです。2. 申命記におけるすべての言葉は、神の息吹であり、神の息吹は完全にキリストの中に具体化されています。私たちは申命記を読むとき、神が吐き出したすべて、彼が息吹出したすべてを吸い込む必要があります。私たちは申命記における神聖な息を吸い込むことによって、神聖な息の具体化であるキリストを享受します。私たちは語る神の息を受け入れれば受け入れるほど、ますますキリストを享受します。3. イスラエルの子たちは、戒め、掟、規定を守るように命じられましたが、今日私たちはキリストを守る必要があります。キリストを取り、キリストを守り、キリストに固く結びつくことによって、私たちは彼を獲得し、彼を享受し、彼を生きます。私たちはキリストを愛し、キリストを守り、キリストを教え、キリストを身につけ、キリストを書きます。4. 神はキリストによって神の民をキリストの預表である預基地に導いており、やはりキリスト、すなわち神の口から出るすべてのものによって預基地への途上で彼らを支えていました。申命記におけるすべての言葉はキリストご自身であり、彼は今や神の言葉であって、私たちは彼を命また命の供給として受けます。5. 聖書は神の息吹出したもの、神の吐くものであるので、私たちはすべての祈りによって神の言葉を受け取り、聖書を吸い込むべきです。私たちは聖書を教えているとき、神を人々の中へと吹き込むべきです。第二テモテ三章十六節、聖書はすべて神の息吹かれたものであり、人を教え、戒め、矯正し、義の中で訓練するのに益があります。ローマ数字4、私たちは律法のあらゆる部分、すべての戒め、規定、掟、教訓、裁きを、私たちの愛する神が息吹出した言葉とするとき、律法を神の生ける言葉として持ちます。その例は、神であるすべての実際です。ですから、キリストはその例として律法の実際です。A、律法は神の生ける言葉として、機能して生ける神を彼を追い求める者たちに供給します。詩篇119編88節、あなたの慈愛に従って私を生かしてください。私はあなたの口の証を守ります。 B、律法は神の生ける言葉として機能して神ご自身を命また光として律法を愛する者たちの中へと分与します。C、律法は神の生ける言葉として機能して人の魂を生き返らせ、人の心を喜ばせます。D、律法は神の生ける言葉として機能して救いをもたらします。E、律法は神の生ける言葉として機能して私たちを強め、慰め、養います。F、律法は神の生ける言葉として機能して私たちを支え、安全に守り、待ち望むようにします。G、律法は神の生ける言葉として、神を私たちの分け前として享受させます。詩篇119編57節、エホバは私の分け前です。私はあなたの言葉を守ることを約束しました。H、律法は神の生ける言葉として、神の御顔と彼の御顔の輝きを享受させます。58節、私は心を尽くしてあなたの恩恵を懇願します。あなたの言葉に従って私に恵み深くあってください。I、律法は神の生ける言葉として、神を私たちの隠れ場と盾として享受させ、また神の助けとよく扱うこととして享受させます。J、律法は神の生ける言葉として、機能して私たちを賢くし、私たちに理解力を与えます。K、律法は神の生ける言葉として、機能して私たちに正しい識別と知識を与えます。L、律法は神の生ける言葉として、機能して罪を犯すことから、またあらゆる悪の道から私たちを守ります。M、律法は神の生ける言葉として、私たちをつまずきから守り、私たちの歩みを確かにし、罪禍に打ち勝たせます。N、私たちが神を愛し、へり下り、律法を神の生ける言葉と考え、それを通して神と接触し、彼の中に住むなら、律法は経路となり、それを通して神聖な命と実質が私たちに伝達され、私たちの供給と養いとなります。私たちは神の言葉としての律法を通して、神の実質が注入されて、命、性質、表現において神と一になり、自然に神を表現し、神の律法に符合する生活をします。ローマ数字5、申命記27章1節から8節に描写されている予期地の入り口の光景は、石の記念碑、祭壇、捧げ物を含みます。このすべての項目はキリストを予表します。A、記念碑の上に書かれた律法は神ご自身の描写でした。ですから、記念碑が象徴するのは神の生ける描写また神の具体化としてのキリストが民の前に立って神が何であるかに従って彼らに要求するということです。B、神の戒めが刻まれた石のすぐそばにキリストの十字架を象徴する祭壇があり、そこで神の民は、予表においてキリストを彼らの全焼の捧げ物として神に捧げて、神を満足させ、またキリストを彼らの平安の捧げ物として神に捧げて、神聖な交わりの中で神と共に享受します。申命記27章6節、自然のままの石で、エホバあなたの神の 祭壇を築かなければならない。そしてその上に全焼の捧げ物をエホバあなたの神に捧げなければならない。7節、また平安の捧げ物を犠牲として捧げて、そこで食べ、エホバあなたの神の御前で喜び楽しまなければならない。8節、あなたはその石の上にこの律法のすべての言葉を非常にはっきりと書き記さなければならない。 C、 祭壇の上で犠牲として焼かれて神を満足させる捧げ物は、また神のすべての要求に応じ要求を満たす方としてのキリストを表彰します。ですから要求する神ご自身が肉体となってきて、私たちの贖い主、また私たちの身代わりとなり、要求を満たす方となりました。 D、 この素晴らしい光景が見せているのは、私たちが要求する神、キリストの十字架、捧げ物としてのキリストご自身を通して、私たち自身の努力によってではなく、キリスト私たちの預き地の中へと入って、神がキリストの中で私たちに与えるすべての祝福を受けるということです。これらの祝福はキリストの中で具体化され、その例として実際化された手順を経た三一の神ご自身です。アーメン。
クルーシャルポイント1、不信仰になると職場はこの世となり、信仰を持って祈ると職場は良き地となり祝福される。ヘブル3章12節、兄弟たちよ、あなた方のうちの誰も不信仰という邪悪な心を持って生ける神から落ちていくことがないように気をつけなさい。4章2節、ところがその聞いた言葉は彼らにとって益となりませんでした。それが聞いた者たちの中で信仰と混ざり合わされなかったからです。アウトライン1、私たちは預き地としてのキリストを完全に所有しようとするなら、不信仰という邪悪な心を持たないように気をつけなければなりません。アウトライン2、私たちは預き地としてのキリストを完全に所有しようとするなら、つぶやき、かっこ不満と隠れたつぶやき、愚痴、不平、かっこに気をつけなければなりません。アウトライン3、私たちは預き地としてのキリストを完全に所有しようとするなら、その地で衰えていくことに気をつけなければなりません。かっこ衰えるという言葉が暗示するのは、習慣の影響力、あるいは同じ地点に長く住むことによって、霊的な新鮮さを失うこと、当初の印象が不鮮明になることです。カナンの地を探ってきた者たちが戻ってきて、悪い報告をしました。彼らはイスラエルは決してその地を征服することはできない。もし彼らがそうしようとするなら、徹底的に打ち破られ、食い尽くされると断言しました。多くの時、敵、邪悪な者は、まさしく同じことを私たちの内側で語ります。敵は言います、かっこ、すべてを含むキリストについて話してはいけない、キリストはよく素晴らしい、しかしあなたが入るのは絶対に不可能だ、予期地に入ることができると思ってもならない、それは到底あなたの能力の及ばないことだ、あなたは決してできない、かっこ、決して敵を信じてはいけません。ヘブル3章は、これは不信仰という邪悪な心であると告げています。それは邪悪なものに占有された心であるので、邪悪な心と呼ばれます。私たちは主に、私たちの心を邪悪なものから救い出してくださるように求めなければなりません。私たちは祈らなければなりません。かっこ、主よ、私は良い心、信仰に満ちた心が欲しいのです。私はその地に入ることはできませんが、あなたはできます。かっこ。ハレルヤ、私たちは十分に強いのです。あなたは全能の神に結合されています。 日ごとに彼の霊は神であるすべて、神が持つすべてをあなたの中へと伝達しておられます。彼はあなたのためにそれを成し遂げられます。あなたは彼との交わりを維持している限り、その地に入ることができるのです。あなたにとって戦いは安息です。戦いは敵にとって敗北ですが、あなたにとっては食物です。ヨシュアとカレブは民に告げました。恐れてはなりません。彼らは私たちの食物であるからです。民数記14章9節。適用青年在職大学院生編。日本の紹介において、学校を卒業して働き始めると、紹介生活の実行が困難になることがあります。その主な理由は、サタンの次のような語りかけを受け入れることにあります。敵サタンは、仕事の要求が厳しいので、もっと残業すべきであり、祈りの集会や福音などに行っている場合じゃない、上司や先輩との人間関係を築く必要があるので、頻繁に飲み会に参加しないと会社で干されてしまう、集会に行っている場合ではない、などとあなたを脅し、不信仰になるように語りかけます。一旦あなたが不信仰になると、紹介生活について不満が出てきて、霊的に衰え、霊的な食欲を失います。不信仰と不信仰に基づく不平や衰えに対抗するため、あなたは神の言葉をよく聞き、祈り読みする必要があります。ネヘミヤ1章6節。私は今あなたの御前で、昼も夜もあなたのしもべ、イスラエルの子たちのために祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエルの子たちの罪を告白します。まことに、私も私の父の家も罪を犯しました。7節。私たちはあなたに対して限りなく腐敗しており、あなたのしもべ、モーセに命じられた戒めと掟と規定を守りませんでした。8節。どうかあなたのしもべ、モーセに命じて言われた言葉を思い起こしてください。あなたが中心でないなら、私はあなた方を人々の間に散らす。9節。しかし、あなた方が私に立ち返り、私の戒めを守って、それを行うなら、たとえあなた方の散らされた者が天の果てにいたとしても、私はそこから彼らを集め、私の名を住まわせるために、私が選んだ場所に連れ戻す。11節。おう主よ、どうかあなたのしもべの祈りと、あなたの皆を恐れることを喜ぶ、あなたのしもべたちの祈りに耳を傾けてください。どうか今日、あなたのしもべを栄えさせ、この人の前で憐れみを得させてください。ここでネヘミヤは、申命記の御言葉に従って神に祈りました。この後ネヘミヤは、当時不可能だと考えられていた宮と城壁の再建を完成させることができたのです。同様にあなたが御言葉を祈り読みし、信仰を持って祈るなら、職場はあなたのこの世ではなく、良き地となり、あなたのビジネスライフは祝福されるでしょう。祈り、おう主イエスよ、不信仰はサタンの語りかけを聞くことから来ます。しかし、信仰は信仰の言葉を聞くことから来ます。主よ、あなたの皆を呼び求め、サタンからの言葉を吐き出し、信仰の言葉、聖書を用いて祈ります。信仰によって、要求に満ちた私のビジネスライフを良き地にします。信仰によってネヘミヤのように祈り、紹介建造の腰になります。アーメン。クルーシャルポイント2、永遠の言葉であるキリストは、受肉、十字架、アビスに下ること、復活のプロセスを経て、命を与える霊となった。この霊は、キリストの言葉の中に具体化されている。アウトライン1、私たちが、申命記30章11節から14節と、 ローマ10章6節から9節を一緒にするとき、キリストに関する満ち満ちた絵があります。この絵において、キリストが肉体となったこと、彼が十字架につけられ葬られたこと、彼がアビスに行ったこと、彼が死人の中から起き上がったこと、彼が復活において生き、すなわち命を与える霊となったことを見ます。アウトライン2、こうして、キリストは生ける御言葉、すなわちその霊となって、私たちの口の中に、また私たちの心の中にあります。それは空気、息が私たちの存在の中へと取り入れられることができるようにです。彼は近く便利であり、私たちは彼を呼び求めることによって、私たちの命の供給、私たちの力、私たちのすべてとして受け入れます。言葉としてのキリストは、すでに彼の肉体となることにおいて下ってこられ、すでにアビスから彼の復活において出てこられました。彼は復活の中で、私たちが吸い込む息としての命を与える霊となられました。これは彼が言葉であるだけでなく、その霊でもあることを意味します。私たちは彼の言葉を受けるとき、その霊を受けます。なぜなら彼が私たちに語られる言葉は霊であり、命であるからです。私たちは聖書を吸い込むことによって言葉を取るとき、自分自身ではできないことをキリストの中で行うことができます。パウロがピリピ人への手紙で言っていることを考えてください。それは、モーセの言葉を繰り返し語ること、再び語ることです。ピリピ4章13節で、パウロは宣言することができました。私は私を力づけてくださる方の中で、一切の事柄を行うことができるのです。これらの事柄は、8節に列記されており、パウロはそこで言っています。何であれ真実なこと、何であれ誉れあること、何であれ義なること、何であれ純粋なこと、何であれ愛らしいこと、何であれ公表なこと、またもし何らかの徳があり、何らかの賞賛があるなら、これらのことを考慮しなさい。パウロはキリストの中にいる前、これらの事柄のどれも行うことができませんでした。しかしキリスト、彼を力づけてくださる方の中で、彼はそれらをすべて行うことができました。これはまた今日の私たちの経験となることができます。私たちはこの経験を持とうとするなら、聖書、キリストの具体化を吸い込むことによって、神聖な三一を享受する必要があります。
適用、新人及び青少年、大学生編。新人及び若い学生の皆さんは、永遠の言葉であるキリストが受肉し人となり、十字架上で贖いを成就し、アビスに下り、三日後に死から復活し、命を与える霊となり、今キリストの言葉の中に具体化されていることを認識してください。ローマ10章7節、あるいは誰がアビスに下るであろうかと言ってはならない。それはキリストを死人の中から引き上げることです。8節、それでは何と言っていますか。言葉はあなたに近い。あなたの口の中に、またあなたの心の中にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉です。9節、すなわちあなたが自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神は彼を死人の中から復活させたと信じるなら、あなたは救われます。あなたが自分の霊と信仰を活用して、キリストの言葉を語れば語るほど、あなたは命を与える霊で満たされます。言葉があなたの口の中にあるのは、ここの言葉が霊であるからです。あなたがその霊で満たされるとき、キリストがあなたの命の供給、力、すべてとなります。例えば、あなたが試験勉強の中でサタンに攻撃され、お前は少しぐらい勉強しても成績が上がらないので、早く諦めて勉強なんかやめてゲームした方がいいんじゃないかと訴えてきます。 このようなサタンの訴えを聞けば聞くほど、あなたは弱くなり、勉強する気がなくなります。このような時、まず主の御名を呼び、深呼吸し、サタンの言葉を吐き出してください。そして、聖書の信仰の言葉を宣言し、御言葉を使って祈ってください。主の霊はあなたに近く、あなたの口の中にさえおられるので、あなたが主の御名を呼び、求め、祈れば祈るほど、あなたは霊で満たされます。その時、あなたはしんどい勉強に立ち向かう力を得ます。祈り、おう、主イエスよ、あなたの私に対する言葉は、霊であり、命です。私が聞いた信仰の言葉、命を与える霊は、私の口の中に、また心の中にあります。あなたは私に本当に近いです。主を賛美します。あなたの皆と御言葉を深呼吸し、信仰を吸い込み、不信仰を吐き出します。その時、キリストは私の力、知恵、すべてとなります。私が主の中で力強く勉強し、あるいは仕事し、前進することができますように。アーメン。クルーシャルポイント3。予期地に入るため、御言葉により強められ、要求する神、キリストの贖い、捧げ物としてのキリストを経験する。アウトライン1。律法は神の生ける言葉として、機能して神ご自身を命また光として、律法を愛する者たちの中へと分与します。アウトライン2。律法は神の生ける言葉として機能して人の魂を生き返らせ、人の心を喜ばせます。アウトライン3。律法は神の生ける言葉として機能して私たちを強め、慰め、養います。アウトライン4。律法は神の生ける言葉として機能して私たちを支え、安全に守り、待ち望むようにします。アウトライン5。この素晴らしい光景が見せているのは、私たちが要求する神、キリストの十字架、捧げ物としてのキリストご自身を通して、私たち自身の努力によってではなく、キリスト、私たちの予期地の中へと入って、神がキリストの中で私たちに与えるすべての祝福を受けるということです。神の御言葉は私たちに光を与えます。それはまた命を与えます。あなたが詩編119編を注意深く読むなら、生かすという言葉が何度も使われていることに気づくでしょう。生かすと訳されたヘブル語はギリシャ語と同じように命を与えることを意味します。神の御言葉は私たちに光を与えます。そしてそれは私たちを生かし、活気づけ、私たちに命を与えます。神の御言葉のもう一つの機能は、人の魂を生き返らせ、人の心を喜ばせることです。私たちは御言葉によって生かされるだけでなく、またそれによって生き返らされる必要があります。特に、虐げられ、抑圧され、圧迫されているときにそうです。あなたは仕事で一日中働いた後、サタンの圧迫のもとにおり、生き返らされる必要があるでしょう。仕事から家に帰る途上で、時間をとって、御言葉を読み、祈り、歌いなさい。あなたは御言葉があなたの魂を生き返らせ、あなたの心を喜ばせることを見出します。神の御言葉は私たちを養うとき、私たちを支えます。それはまた私たちを安全に守り、待ち望むようにします。宇宙には今日、キリストを私たちに明らかにする素晴らしい光景、かっこ、予期地の入り口の光景があります。第一に、この光景で神の具体化としてのキリストが 彼であることに従った要求を伴って、私たちの前に立っておられることを見ます。第2に、キリストの十字架を表彰する祭壇を見ます。私たちは彼の要求を満たすことができないので、彼が来て、私たちの贖い主となり、私たちのために十字架で呪われた方となってくださいました。要求する方がこうして要求を満たす方です。この方は十字架につけられた時、犠牲として火で焼き尽くされ、神を満足させ、彼の要求を満たされました。この光景が掲示しているのは、記念碑、祭壇、捧げ物を通して、要求する神、キリストの十字架、捧げ物としてのキリストご自身を通して、私たちが予期地の中へと入るということです。また、記念碑、祭壇、捧げ物を通して、神がキリストの中で私たちに与えられるすべての祝福を私たちは受けます。適用、奉仕者編。奉仕者としてあなたはまず自分自身が予期地の教授に入り、次に兄弟姉妹を導いて予期地の教授に入らせる必要があります。予期地に入るため、1. 御言葉の機能に預かる。 2. 予期地の入り口の石の立法の記念碑、祭壇、捧げ物を経験する必要があります。 1. 言葉の素晴らしい機能に預かる。あなたは神の言葉に第一位を与える必要があります。神の言葉を聞いても自分の観念を変えず、神に自分の考えを押し付けようとしてはいけません。御言葉が機能すれば、スモール A、あなたの内側に光を与えて照らし、命を与え、スモール B、魂を生き返らせ、喜ばせ、スモール C、強め、慰め、養い、スモール D、支え、安全に守り、望みを抱かせることができます。ハレルヤ、御言葉のこれらの機能のゆえに、主に感謝します。あなたは実生活の中で、御言葉を適用する、実際に落とし込むことを学んでください。2. 予期地の入り口にある3つのこと。スモール A、立法の記念碑、要求する神、スモール B、祭壇、贖い、キリストの十字架、スモール C、捧げ物、神を満足させるための捧げ物としてのキリストを経験する必要があります。神の律法はまずあなたに神の義、聖、栄光に従って要求します。しかしあなたは律法の義の要求を満たせませんので、キリストの贖いによって律法の呪いから贖われる必要があります。さらにあなたは絶対に神のために生きたイエスの人生を経験して神を満足させる必要があります。これらを経験しなければあなたは予期地に入れませんし、他の人を予期地に導くこともできません。祈り、主よ、私はまだ十分にこの神の言葉を理解できません。しかし、たとえ私がまだ理解できなくても、私は御言葉に第一位を与えなければなりません。私の古い観念を照らし、思いを更新してください。さらに私は、律法の記念碑である要求する神、キリストの十字架上の贖い、全焼の捧げ物としてのキリストを取り経験します。主よ、私を強めてください。予期地の教授の中に入り、兄弟姉妹を助けて、予期地の教授に導くことができますように。アーメン。適用、新人及び青少年大学生編。新人及び若い学生の皆さんは、永遠の言葉である キリストが受肉し人となり、十字架上で贖いを成就し、アビスに下り、三日後に死から復活し、命を与える霊となり、今キリストの言葉の中に具体化されていることを認識してください。ローマ10章7節、あるいは誰がアビスに下るであろうかと言ってはならない。それはキリストを死人の中から引き上げることです。8節、それでは何と言っていますか。言葉はあなたに近い。あなたの口の中に、またあなたの心の中にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉です。9節、すなわちあなたが自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神は彼を死人の中から復活させたと信じるなら、あなたは救われます。あなたが自分の霊と信仰を活用して、キリストの言葉を語れば語るほど、あなたは命を与える霊で満たされます。言葉があなたの口の中にあるのは、ここの言葉が霊であるからです。あなたがその霊で満たされるとき、キリストがあなたの命の供給、力、すべてとなります。例えば、あなたが試験勉強の中でサタンに攻撃され、お前は少しぐらい勉強しても成績が上がらないので、早く諦めて勉強なんかやめてゲームした方がいいんじゃないかと訴えてきます。このようなサタンの訴えを聞けば聞くほど、あなたは弱くなり、勉強する気がなくなります。このような時、まず主の皆を呼び、深呼吸し、サタンの言葉を吐き出してください。そして、聖書の信仰の言葉を宣言し、御言葉を使って祈ってください。主の霊はあなたに近く、あなたの口の中にさえおられるので、あなたが主の皆を呼び、求め、祈れば祈るほど、あなたは霊で満たされます。その時、あなたはしんどい勉強に立ち向かう力を得ます。祈り、おう、主イエスよ、あなたの私に対する言葉は、霊であり、命です。私が聞いた信仰の言葉、命を与える霊は、私の口の中に、また心の中にあります。あなたは私に本当に近いです。主を賛美します。あなたの皆と、御言葉を深呼吸し、信仰を吸い込み、不信仰を吐き出します。その時、キリストは私の力、知恵、すべてとなります。私が主の中で力強く勉強し、あるいは仕事し、前進することができますように。アーメン。